皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。今回のシリーズはフランスの歴史をざっくりと語っていくもんですけど、前回は第一次世界大戦の話をしました。その時のフランスは第三共和制でしたけど、フランスは塹壕戦で苦しみながらも連合国としてはアメリカの参入などもあって最終的には勝利することができたんでしたね。この戦争の勝利によってフランスはアルザス・ロレーヌ地方を奪い返すこともできて、フランスは今後ますます発展していくことになったのかっていうところですけど、フランスは第一次大戦の勝利したことはしたんですけど、その後はしばらく苦しい時代を過ごすことになります。ということで今回はその続きからです。第一次大戦の講和条約はベルサイユ条約っていうもんでしたけど、このベルサイユ条約によってもたらされた国際秩序をベルサイユ体制と言います。この体制によって今までヨーロッパ周辺に存在していた帝国、オーストリア・ハンガリー帝国、オスマン帝国は解体することとなって、さらにロシア帝国やドイツ帝国はその前にすでに解体していたんで、この第一次大戦をもって帝国っていうのがヨーロッパから姿を消すことになります。第一次大戦は戦勝国のフランスにとっても非常に厳しい結果をもたらすことになって、あの塹壕戦が繰り広げられた北フランスがやっぱ一面焼け野原になってしまって、そこにあった町も全て壊滅してしまったんですね。今では景観はさすがに元通りになりましたけど、当時のファツダンが時々出てくるようですね。で、このフランスの北東部一帯っていうのはフランスにとっては工業地帯で、石炭なんかの資源が産出される重要な地域だったんですよ。そこが戦争によって荒れてしまったんで、その後のフランス経済の立て直しにすごく時間がかかるんですね。で、経済面のほか、フランスは人口の問題も抱えていて、フランスはもともとヨーロッパの中でも人口の伸びがそこまでなかったんですけど、それが戦争のせいで、前も言ったようにかなりの数の戦死者を出してしまったんで、働き盛りの年代がぽっかりと空いてしまったわけですよ。そうなるとどうなるかというと、移民を受け入れるようになるんですね。で、フランスはフランス生まれの人なら親が外国人でもフランス国籍が取れたんで、単純に移民が増えたことと、その移民が子供を産んで定住化していってことで、フランス国内が多民族化していくわけですよ。そうなるとどうなるかっていうと、これはいつの時代もそうなんですけど、やっぱり移民に対して排他的な動きが国内で出てくるようになるわけですね。特にユダヤ系なんかは迫害の対象ともなりやすかったみたいで、これは大戦の前の話ですけど、フランスではドレフス事件っていうユダヤ人差別事件が起きていたり、その後も第二次大戦中にも大変なことが起こるわけですが、それはまた次回にでも説明するとしまして、あとはいつもの政治情勢の話をすると、第一次大戦後も第三共和制は続いてるんですが、いつもながらにですね、その派閥っていうのは多岐にわたることになります。いつもながらというか、いつもよりさらにといった方が正しいですね。しかも右から左への振れ幅がかつてないほどに激しくなるわけですよ。その右の方だと、いつものように王政復帰を訴える王党派右翼がいるのは変わらないんですけど、この時期になると議会制民主主義を否定するファシズムの動きも外国で見られ始めてますんで、それに倣ったような立場を取る人たちも出てくるんですね。ちなみにファシズムっていうのはフランスでは結局起こらなかったことですけど、ファシズムの定義ってのはかなり難しくて、今でもこれといった答えはないらしいんですが、簡単に言うと国民っていうのは国家の所有物のようなもんで、なんで国民の所有物も国家のもので、それを束ねるための独裁者が出現して、そして外国への侵略を推奨するようなイデオロギーなんですね。これね、ジャイアンよりひどいですよ。あのジャイアンはあくまでお前のものは俺のものっていうイデオロギーなんで、時にはのび太の所有物を理不尽に取り上げますけど、でも見ず知らずの他人の家に侵略したりはしないですからね。言うなればジャイアンはジャイアン国の絶対的独裁者 で、のび太はそのジャイアン国の国民で、その中で時に理不尽な暴力をするのみで、そこから外の世界ではそれなりの常識を持っていたわけですが、もうファシズム国家はそれがないどころか外への侵略を素晴らしいものと捉えるっていうね、まさに狂ったジャイアン、マッドネス・ゴーダこそがファシズムなわけですよ。ちなみにファシズムの語源は何かというと、これはラテン語のファスケスっていうもので、ファスケスっていうのは古代ローマの権威の象徴として取り上げられたものなんですけど、斧の周りに数十本の棒を束ねたものなんですね。すなわち斧が単純な権力みたいな力 で、それを支える棒が民衆であると、国が一丸となって結束しましょうみたいなものを意味するわけですよ。で、そのイメージを悪いこと使ったのがファシズムなわけですね。ちなみにこのファスケスっていうのは西洋文化圏においてはおそらく結構メジャーなもんで、今でもいろいろなところで使われています。例えばアメリカの議会の上院の紋章にも使われていたり、ノルウェーの警察の紋章として使われていたり、あとはエクアドルの国旗にも実は使われてたりもしますね。で、とりあえずファシズムの由来は古代ローマで、その古代ローマがあったイタリアにおいてファシズムが生まれるっていうのがまた運命的なもんですね。で、ちょっと話それましたが、フランスに話を戻しますと、そんな感じで右翼的な人たちもいれば左翼的な人たちもまたかなり強力なキャラクターを持つ 集団が出てきていて、それこそまさに共産党ですね。ロシアでは革命に成功したり、ドイツでは失敗したものの一時共産党が勢いを見せていたり、共産主義っていうのが大ブームの時代だったわけですよ。ロシアのボリシビキっていう共産主義者たちによって、コミンテルンっていう共産主義者の世界同盟のようなものがその少し前にできていたんですけど、このコミンテルンが万国の労働者よ団結せよみたいなことをしたわけですね。で、フランスにもそういう思想に影響を受けた人たちがいましたよってことですよ。ただその中でもこれまた急進的な人もいれば穏やかな人たちもいて、その穏やかな人たちが社会党って呼ばれる党派を形成して、で、急進的でやべえやつらが共産党って呼ばれる党派を形成していくことになります。なんで左翼も左翼で決して一枚岩ではなく、かなり幅が広いと。で、そんな感じで右も左もいろんな派閥が存在して、安定的な政権を運営できるような政党もいないので、フランスでは結果として短命政権が繰り返されて落ち着かない状況が続くんですね。しかもさらに都合の悪いことに、第一次大戦後の世界はとんでもない経済的大打撃を受けますよね。それは何かというと、1929年に始まる世界大恐慌です。これによってフランス経済も打撃を受けて、政治は安定せず経済は安定せずと、かなり状況悪くて、そんで極めつけには政権の汚職事件が発生して、もう一部の民衆が怒り爆発になるんですね。その怒り爆発大事件を起こした連中は、極右団体のファシズムに影響を受けたような人たち。その暴動が起きたのは1934年のことなんで、この時期はイタリアではファシスト党が政権を確立していて、ドイツでもヒトラーが首相になって権力を握った頃なんで、このままだとフランスもファシズム派閥が台頭してフランスを牛耳られるかもしれないと。この右翼の動きに合わせたのが左派勢力の社会党と共産党で、もともとこの人たちは同じような夢を持ちながらも、お互いのやり方おかしいと非難し合ってたんですが、この右翼の立ち上がりに対して危機感を抱くようになって歩み寄りをし始めるんですね。その結果、1936年の総選挙で社会党と共産党が統一戦線を組むことになって、この社協を中心とした人民戦線派っていうのが勝利をすることになります。人民戦線というのは、反ファシズムと文化革命を目指した政治集団のことです。反ファシズムはいいとして、文化革命って何かというと、これは毛沢東の文化大革命がどうしても最初に思い浮かんでしまいますけど、元はといえば、資本主義社会から共産主義社会へ移行するための文化を建設していきましょう。そのためには、将来の国を担うような知識人を再教育して、しっかりと思想や意識の変化を促しましょうみたいな運動のことを指すわけですよ。文字通り、文化の革命なわけですね。毛沢東の場合は、自身のための権力闘争に利用されたんで、非常に血生臭いものになりましたけど、決して暴力で反対勢力を血祭りに上げろみたいなもんではありません。で、そんな社協政権である人民戦線内閣の思想になったのが、レオン・ブルムっていう人物ですね。この人の時代に、また世界を揺るがすとんでもない事件が起こるんですけど、それが起きたのは、フランス国内ではなく、お隣のスペインになります。スペインでも、フランスと同じように人民戦線政府が成立していたんですけど、その人民戦線とフランコっていう軍人が率いるナショナリスト派が対立をするようになって、スペインで内戦が起きてしまうんですね。これが1936年のことです。で、それに対してフランスは、同じ人民戦線だし支援するかって言って軍の派遣を検討したんですけど、やっぱコスト高いなってなって、結局支援を取りやめたんですね。で、それと逆にフランコ側にはドイツとイタリアのファシズム勢力が加担をして、1937年にスペインで大きな空爆が起こるんですね。その時の絵として有名なのが、あのピカソのゲルニカですね。で、そのドイツとイタリアの協力もあって、スペインはフランコの勝利でフランコ独裁政権が誕生します。で、それに対してフランス国内では、ドイツ先生何してんのみたいな空気になるわけですよ。反ファシストとか言っておきながら、何もしないでただぼーっと戦争を見ていて、気づいたら隣国がファシスト化してるじゃねえかと。フランスとドイツとイタリア、周りファシストだらけじゃねえかと。マットネス強弾に囲まれてるじゃねえかと。ということで、このブルーム内閣はスペイン内戦の失策が原因で総辞職をすることになって、人民戦線政権はそのままフェードアウトをしていくことになります。こうしてフランスは国内が未だに安定せず混乱を続ける中、周りの国は着々と独裁ファシズム国家が誕生し始めているっていう、非常に不穏な空気がフランスを包んでいるわけですが、この後のフランス、そして世界は果たしてどうなってしまうのかということで、キリがいいので今回はここら辺として、この続きはまた次回お楽しみに。チャンネルメンバー募集してます。チャンネルメンバーになると動画の先行視聴や動画テーマのアンケート投票ができたり、そして私がただグダグダと喋るおかれきレイディオの視聴ができます。こんなメリット盛りだくさんのチャンネルメンバーは、なんと月額190円から参加できます。皆様のメンバー登録待ってるぜ。ではまた。